お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書39章14節、40章、41章、42章、そして43章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書39章の学びをしていますが、39章の14節。人を使わしてエレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤに渡して、その家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだ。主が異邦人の時と呼ばれた時代がここから始まります。主イエスは、ルカ21章の24節で、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み表されますと言われました。残念ながら今もまだエルサレムは異邦人に踏み荒らされています。異邦人たちが今も実際にそこを支配しています。ですから彼らが言って泣くことのできる嘆きの壁以外には、イスラエルはその地の聖なる場所を本当には支配してはいないのです。ですから主イエスの言葉は今も本当です。私たち現代の世代には神様の裁きという事実を受け入れるのは難しいことです。しかし神様の裁きが国に、家族に、個人に下る可能性があるというのは事実です。エレミアはエホバの御言葉を40年間も宣言し続けました。彼は民の罪を告白し、この人々が悔い改めるように招きました。神様は彼らに対してとても忍耐深くあられ、神様の忍耐自体が彼らを惑わしました。神様の忍耐のおかげで偽預言者たちはエレミアの言葉は実現しないではないかと言ったのです。でも今エレミアの言葉が実現します。そしてその時にはもう遅すぎるのです。神様は人々に対して忍耐深くあられ、何の治療法もなくなる時まで彼らをそのままにしておかれます。ユダはその顕著な例です。神様はエレミアを通して最後の瞬間まで彼らが悔い改めて主のもとに帰るように嘆願されました。しかしそれにもかかわらず彼らはにべもなく神様の招きを拒絶し、最終的にネブカデネザルが町を滅ぼしてしまう時がやってきました。人間は誰でも神様が裁かれるということを聞くのを嫌います。神様が怒られることがあるということを信じるのは難しいのです。ですから、旧約聖書の神様が怒りの神様であり、新約聖書は神様の違う姿を表しているのだなどと言おうとする人たちもいます。しかし実際は新約聖書の中には旧約聖書の中よりも神様の怒りについて多くが語られているのです。例えばマタイの福音書23章では、あの優しいイエス様が次のような恐ろしいことを言っておられます。マタイ23章の29節。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って。同じく23章の33節。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。それから神様の怒りの鉢が注ぎ出される目次録を読んでみてください。 旧約聖書にはこれに匹敵するものはありません。ですから旧約聖書の神様は怒りの神様で、新約聖書の神様は愛の神様だなどと言おうとするのはナンセンスです。確かに神様はいつでもどんな時代でも愛の神様であり、同時に怒りの神様でもあります。そして神様は必ず罪を罰せられる正義の神様です。いつでも神様の裁きと神様の憐れみは隣り合わせです。神様の御座は恵みの御座であり、憐れみと助けとを見出す場所ですが、そのまさに同じ御座で神様はいつの日かこの地上を裁かれるようになるのです。今日の人間はこのことを理解するのがとても難しいと思っています。また神様の定めは容赦なく、この定めに従わないものを罰します。人間にとって自然の領域では全く明らかであるのに、このことは道徳的、霊的な領域では理解するのが難しいように思われます。自然の中には神様が定めた一定の法則があります。人間が月に着陸してその上を歩くことができたのは、あの人たちが神様のすべての自然の法則に従ったからなのです。彼らは自分たちが着くときに月がどこにいることになるのか正確に知っていました。なぜなら、この宇宙の動きは法則によって制御されているからです。もし彼らがこの宇宙の法則と動きを無視すれば、彼らは宇宙のどこかで迷子になってしまい、死んでしまったはずです。人類の歴史も私たちに同じレッスンを教えてくれます。私たちがする必要のあることはただ一つ、時の回廊を通って歩いて行き、この世の偉大な文明の破壊の跡や灰や残骸を見ることです。それらのものが、神様は復讐と刑罰と裁きの神様であることを証明します。国々が高い理想と気高い道徳の水準から底辺の理想に向きを変えるとき、彼らは下に落ち、歴史の舞台から姿を消します。そろそろアメリカのインテリも歴史を正しく読み、神様が人類の歴史の中で働いておられることを理解しても良い頃です。現代の私たちから見ると、ゼデキヤは強情者だったことがわかります。そしてインテリやよなれした人、神様を拒絶した人たちは愚か者だったのです。ですから私はインテリの反啓蒙主義者と呼ばれても気にしません。なぜなら私には立派な仲間がいるからです。私はエレミアのようなただ神様を信じる人間になりたいのですとマギー博士は述べています。さて、エレミア書40章の学びに入りますが、40章から42章にかけては、エルサレムの崩壊の後、ユダの地に残された人たちに対して、エレミアが語っているメッセージを見ます。彼らはとても貧しい人々、目の見えない人々、身体障害者、手足の不自由な人々、そして犯罪分子と呼ばれるような厄介なグループの人々でした。エレミアはこのような人々と一緒にこの地に残ることを選びました。そして彼らのための神様からのメッセージがあったのです。エレミア書40章の1節から4節。侍従長ネブザル・アダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった御言葉。彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神主は、このところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。 そこで今、見よ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いて、あなたを釈放する。もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら、行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかしもし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う、気に入ったところへ行きなさい。ネブカデネザルは、エレミアがしたいと思うことをすることを許可しました。彼は捕囚と一緒にバビロンに行くこともできましたが、興味深いことには、エレミアはそのようにしたくはありませんでした。もし行けば彼は特権を与えられただろうと思いますが、エレミアは自分の兄弟たちがそこでバビロンの水路のそばに腰掛けて、自分たちの立て事を片付けてしまって、シオンを思い出して泣きながら苦しんでいるのを見るのには耐えられなかったからです。ですからエレミアは彼らと一緒に行きたくはありませんでした。彼らはエレミアのメッセージを拒否し、彼自身を拒否したのです。しかしバビロンでは、神様はもう一人の預言者、エゼキエルをお立てになります。彼がバビロンにおいて人々に神様のメッセージを語るのです。こうしてエレミアは、そこに残された貧しい残りの者たちと一緒にユダに留まることを選びました。さて、その地を本当に愛したのは誰だったのでしょうか。それはエレミアでした。エレミアこそが本物の愛国者でした。今そのことが明らかになっています。エレミアは彼らにネブカデネザルに降伏するように促しました。もし彼らが神様に従い進んでバビロンに行ったなら、捕囚になることはなかったのではないかと思います。彼らはおそらくエレミアがネブカデネザルから受けたような親切な扱いを受け、この地に留まることも許可されたかもしれません。さて、八節にはネブカデネザルがユダの町々の総督としたゲダルヤを殺そうと企むイシュマエルが出てきます。エレミア書40章の八節。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子らヨハナンとヨナタン、タヌフメテの子セラヤ、ネトファ人エファイの子ら、マーカ人の子エゼヌヤと彼らの部下たちはミツパにいるゲダルヤのもとに来た。41章にはゲダルヤの殺害の血生臭い記録が書かれています。彼と共にいたカルデア人、ユダヤ人も殺されました。その後、イシュマエルはミツパの町の人々を捕まえ、アモン人たちの地に彼らを連れて行こうとしますが、彼らはヨハナンに追いつかれます。その後、自分の総督であるゲダルヤが殺されたので、バビロンの王が報復するのではないかと恐れたヨハナンは、残りの者たち全部と一緒にエジプトに逃れる計画を立てます。さて、42章ではエジプトに向かう前にヨハナンとすべての将校たちがエレミアのところに来るのを見ます。このように不思議な状況のもとで人々がエレミアに頼ったのは興味深いことです。彼らは何をしたらよいか知る必要がありました。この地に残るべきか、それとも立ち去るべきか、彼らはどこに行くべきなのでしょうか。エレミア書42章の1節から3節。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシアの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者を皆のために、あなたの神、主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神、主が、私たちの歩むべき道と、なすべきことを私たちに告げてくださいますように。ようやく彼らは主の御声に従うことを約束しました。四節。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、 あなた方の神、主に祈り、主があなた方に答えられることは皆、あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアが本当のことを語ることを知っていました。その手段が講談であっても、ラジオであっても、街頭演説であってさえも、神様のためにメッセージを語ろうとする人は誰でも、利口ぶったり巧妙になりたいというすべての誘惑を脇に置かなければなりません。その人は洗練されているように語りたいとか、人々を喜ばせるような流暢な言葉を言いたいという試みなしに、神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。講談に立つ人が積極的な考えを先行し、否定的なことを無視するならば、講談は弱くなり、人々が聞きたいと思うことを言い返すだけの共鳴板にしか過ぎなくなります。パウロはテモテに次のように書きました。第二テモテ4章の3節から4節。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。残念なことに今日の講談の多くはそのようであると思います。講談に立つ人が極端に弱くなって、私たちがこの時代のための力強いメッセージを持たないのは、それが原因であると思います。エレミアがしたように何一つとどめられることなく講談から語られるようにと神様が意図されたことが語られ講談から神様の御言葉を述べ伝えることができるとき神様の御言葉がまた私たちの時代に効果を発揮するのです。さて神様が彼らにこうすべきだと言われたことをエレミアは残りの者たちに語ります。9節から10節。彼らに言った。あなた方が私を使わして、あなた方の願いを御前に述べさせたイスラエルの神、主はこうおせられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。神様はもし彼らが神様に従うのなら、続けて彼らを裁くことはしないと保証されます。結局のところ神様は彼らを祝福したいのです。11節から12節。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ。私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。これは主が彼に与えられた励ましの言葉です。でも神様は彼らがこのメッセージを信じないことも知っておられます。ですから神様は次のような警告を付け加えられます。18節から20節。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと、恐怖と、罵りと、そしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日、私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために、私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに、私たちに告げてください。私たちはそれを行いますと言ったのだ。彼らは経験から何一つ学んでいません。ここまで来ても彼らは神様に従おうとせず、エレミアからのメッセージを聞こうとしません。神様は彼らにエジプトに行ってはならないと言われました。しかし結局彼らはエジプトに行くのです。 さて、エレミア書43章の学びに入りますが、エレミア書の預言の6番目で最後の区分にやってきました。この区分は、エジプトにいた間のエレミアの晩年の預言で、43章から51章にわたっています。43章と44章は、エジプトにいる残りの者たちに対する彼の言葉です。エレミア書43章の一節。エレミアはすべての民に彼らの神、主の言葉を語り終えた。それは彼らの神、主がこのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。すると、ホシアの子、アザルヤと、カレア派の子ヨハナンと、高ぶった人たちは皆、エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神、主は、エジプトに行って起立してはならないと言わせるために、あなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して、私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。この人々はまたお決まりの手順を繰り返します。彼らは神様はエレミアにそのようなことを語るようにとは言われなかったのだと言い張ります。問題はエレミアが彼らがエレミアに言ってほしいと思うことを言っていないことです。彼らはエレミアがエジプトに下っていくようにと彼らに命じることを望んでいました。しかしその代わりに神様は彼らにエジプトに行ってはならないと命じられます。エレミア書43章の5節から7節。そしてカレア派の子ヨハナンとすべてが散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに託したすべての者、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。ヨハナンと将校たちは預言者エレミアも含め残りの者たちを強制的にエジプトに連れて行きました。そして彼らは自分たちが民族として始まったゴシェンの地の近くのタフパルヘスに戻ります。彼らはエレミアの意思に反して彼を強制的に自分たちと一緒に行かせましたが、エレミアはそれでも彼らに語っています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエレミアの解放というテーマで、エレミア書39章14節、40章、41章、42章、そして43章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。